キョウリン製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在キョウリン製薬はキョウリン製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康はキョウリンの願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア、キョウリン製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に、横浜市立港赤十字病院脳神経内科部長大久保拓也さんをお招きしております。サロンドクターは昭和医科大学教授木村ゆりかさんです。
開業医の先生からのご質問です。アルツハイマー型認知症は女性の有病率が高いことが知られています。近年、性ホルモンの関与が明らかになっているということですけれども、今後の性差医療の可能性についてご教示くださいということです。それでは大久保先生、よろしくお願いいたします。
はい、日本の平均寿命がですね、もう2070年には、特に女性は90歳を超えてしまうと、超高齢化社会を迎えるわけですけども、それに伴って、認知症の患者さんも当然増えてくると。で、認知症の患者さん、やっぱり女性がやっぱり今普段見ててもです、ね、多いわけですけれども、当然アルツハイマー型認知症の患者さんも多いと。で、女性の場合はやっぱりその閉経の問題があって、閉経してしまうとエストロゲンが下がって、それに伴ってそのコレステロールは当然上がってしまうわけですよね。で、それによってリスクが上がって、認知症も起きやすくなってきてしまう。
先生、ちなみにそもそもアルツハイマー型認知症が女性に多いっていうのは、単にこれは女性が長生きだからっていうわけじゃないっていう感じなんですか？
もちろん女性が長生きで、人数が多いっていうのもありますけれども、やっぱりその閉経の問題でコレステロールとか、リスク因子が、多分上がってくるっていうのも一つあると思うんですよね。
年齢調整してもやっぱり女性の方が。
そうですね。
そのエストロゲンと脳の関係ってどんなところなんですか？
そうですね。直接的に関係するってことはないんですけど、間接的にやっぱりその、関係してくるっていうのはあると思うんですよね。
例えばどんなところが、どういうメカニズムで間接的に関係してくるんでしょうか？アミロイド β とかは何か影響あるんですか？
そうですね、間接的にアミロイド β の進行が促進されるとかですね、女性の場合は特にその、アルツハイマー病の場合はアポイティ遺伝子のリスク因子がもともとあるわけなんですけども、それの、特に、ヘテロとかホモのアレルがある方っていうのは当然その進行が、男性に比べてもすごく早いっていうのが知られているので、その影響が結構大きいってことがありますかね。あとは女性の場合はその、ホルモンの変動だけじゃなくて、その、高血圧のリスクはまたさらに閉経によって上がったりとかですね、糖尿病とか肥満の影響が起きやすいとかいうことが知られてきていると。
なるほど。そうすると、閉経更年期前後っていうのが、女性の、アルツハイマーの大きな因子というふうに考えてよろしいんでしょうか？
そうですね。あとはその、閉経が早い人、に関しては、その、アルツハイマー病、発病が早いとかですね、進行も早いとか、そういうデータもちょっと出始めているので、そのやっぱりホルモンの影響っていうのは、おそらく関係しているだろうということが、今の大まかな、大体のコンセンサスというふうに言われているかなと思いますね。
そう考えると、閉経を遅らせたりとか、あるいは閉経後のホルモン補充療法で認知症が予防できるんじゃないか、私なんかそういう年代なのですごく興味があるところなんですけれども。
そうですね、これもホルモン補充療法 HRT によって、進行が遅らせられるんじゃないかっていうようなデータも出ているんですけども、これ結構ちょっと論文によっても差があったりしていて、まだちゃんとしたコンセンサスがなくて、そこが今後のちょっと課題なのかなと。多分おそらく条件をいろいろうまく設定しないと、その辺の、いいデータが出ないとか、そういうのがあるんじゃないかって言われてますね。
アルツハイマーを発症するぐらいの年齢になってホルモン療法したりっていうのは意味があるんでしょうか？
それはですね、今のところあんまり意味がないんじゃないかっていうふうに言われているかなと思います、うん。
とも始めるとすると、これから注目していくべきはやはり、まあ、更年期の、まあ、閉経前あたりがターゲットになってくるっていうイメージでよろしいですかね。
そうですね、うん、まあ、閉経前あるいはその直後といいますか、うん、まあ、その辺で、まあ、どういうふうにその女性のライフプランを考えて、まあ、妊娠の予防をうまくしていくかっていうことが多分大事になってくるのかなと、
う
ん。
そうしますと、まあ、認知症の医療がですね、この今後男女で違う可能性っていうのを考えて医療にこう対応していかなきゃならないのかなと思うんですけれども、先生からお考えになって、今後その男性と女性でどういうふうにこうちょっとこう視点を変えていく必要があるというふうに思われます？
そうですね、今抗アミロイド β 抗体薬というのが、まあ、2剤上市されてきて、それに、まあ、伴っていろんなデータが、まあ、出始めてますけども、それも結構女性と男性でやっぱり少し差があるんじゃないかっていうのも出始めているので、まあ、その薬の効き方についてもですね、なのでその辺を加味して、あとはその閉経がいつだったかとかですね、その辺の条件を整えて、まあ、解析するとまた新しいデータが出てきて、まあ、それに伴って、まあ、薬の投与のタイミングとかですね、まあ、そういうのもちょっと変えるとか、あのリクルートの、まあ、時期を変えるとかですね、そういう話に多分なってくるんだと思います、
うん。今も本当にね、いろんな新しい、まあ、抗体薬がアルツハイマーの治療では出てきてますので、どうやって治療していくかってすごく興味深いところですし、あの女性の立場としてはこれからどういう展開になるんだろうってすごく楽しみなところではあるんですけれども、まあ、先生から、まあ、こういった観点、性差医療からの、認知症ということで、これからの展開であるとか、これからの、まあ、研究としての、あの注目点とか、あればぜひご紹介いただければと思います。
そうですね、まあ、今現在走っている、まあ、臨床治験とかでもこの性差に特化して準備しているようなものっていうのは僕も調べないでもないので、まあ、今後の課題だと思うんですけども、まあ、いろんな分野で今そのジェンダースペシフィックメディスンっていうのが、まあ、脚光を浴びてきていて、まあ、そのセックスとかジェンダーに着目して、まあ、どう治療を、まあ、いわゆる個別化医療じゃなくて性別化医療っていいますか、まあ、そういうふうにしていくことが多分社会的にも求められるでしょうし、まあ、そういうデータもいろんなところで出始めているので、まあ、それに合わせてですね、例えばそのホルモンの値を測るとか、まあ、先ほど繰り返しですけど、その経験の時期をチェックして、まあ、それに伴って変えていくとかですね、まあ、治験の段階からもそういうふうに変えていくとか、まあ、そういう話が今後、まあ、どんどん出てくるんじゃないかなと思いますし、まあ、社会もそういうふうに求めているんじゃないかなと思います。
あとは、まあ、今のトピックとしてはフレイルとの対応になってくると思うんですけれども、そういったアプローチからですね、女性のフレイルに対して何かこう特別なというかジェンダースペシフィックなアプローチとかって何か先生いいアイディアありますか？
そうですね、まあ、女性の場合は骨粗鬆症の問題がどうしてもあるので、まあ、それに伴ってそのフレイルも進行も早かったりとか、うんうん、まあ、そういうのもありますから、まあ、その認知症のリハビリテーションという意味では多分おそらくそういう新しい視点で、まあ、リハビリを進めるとかですね、まあ、プログラムもちょっと男性とは変えるとか、まあ、そういう話で認知症をまたさらに予防していくとか、そういう話は多分今後出てくるんじゃないかなと思いますね、うん。
認知症 の、 介入しうるファクターとしては難聴とかありますけれども、難聴なんかは男性の方が進みが早いのに、どうして女性の方がアルツハイマーの進行が早いんだろうと、ちょっとそこいうところに矛盾を感じたりするんですけれども。
そうですね、難聴は、うん、まあ、今大事なリスク因子の一つですけども、うん、まあ、あとやっぱり女性の場合コレステロールとかですよね、うん、まあ、そこの代謝の異常がどうしても出てきてしまうので、うん、まあ、その影響が大きいとかですね。
コレステロールはその認知症に対しては大きな、
そうですね、認知症のリスク因子っていうのは今14個あるっていうことが、うんうん、まあ、言われてますけども、うん、まあ、その一つに今新しく入っているので、うん、まあ、そこ辺も、まあ、治療のターゲットとしては必要になってくるかなと、うん、まあ、予防っていう意味ではですね、うんうん、まあ、大事な、まあ、一つの因子ですね。
そうすると女性の脂質代謝異常に関しては割と男性よりも早期にアプローチした方がいいっていう感じになるんですか？
そうですね、僕も今の実際の認証の現場ではやっぱりこう、うん、脂質代謝異常症がある女性の方の場合はその、まあ、スタチンを加えるとかですね、まあ、そういう工夫がやっぱりどうしても必要になってくるのかなと思って、まあ、積極的に治療したりとか、まあ、脂質代謝異常もね、まあ、昔はいろんなその、まあ、下げすぎない方がいいんじゃないかとかいろんな議論がありましたけど、最近はやっぱり、まあ、下げていく方が、まあ、ストロークとか、うん、あとはその心筋梗塞とか、うん、まあ、そういう血管系の障害だけじゃなくて認知症にもまあ重要だってことが最近分かってきているので、うん、まあ、そこは積極的なアプローチで引く必要があるんじゃないかなと、うん、特に女性の場合はですね、
うんうんうん、なるほど。そうすると、まあ、 更年期に対する対応と、あとは脂質代謝異常に対する対応とっていうのはちょっと一つの女性のポイントになってくるのかななんて。
そうですね、うん、また骨粗鬆症がやっぱり増えてくるので、それに対するフレイルの予防とかですね、
うんうん、なるほど。それでは、最後に先生からこういった観点からで何か、リスナーの先生方へのメッセージみたいなものはありますか？
そうですね、まあ、今後その、まあ、特に高齢化社会が急速に進むの で特に女性の、まあ、認知症の患者さんが増えてきますし、まあ、その認知症もタイプによって、まあ、アルツハイマーだけじゃ、今日はちょっとアルツハイマーに、まあ、ターゲット絞ってますけども、例えば三大認知症の一つである、まあ、レビー小体型認知症とか前頭側頭型認知症なんかもちょっとその性差っていう観点からするとちょっと特徴的ないろんな所見があったりするので、まあ、男性とは違うその進行の仕方っていうのがやっぱ分かってきているので、まあ、そういうのに着目してですね、まあ、どんどん、まあ、新しい医療をどんどん提供していく必要があるのかなっていうのがありますね。
じゃあそうしますと、認知症のタイプによっても女性と男性で傾向が違うっていうことがアルツハイマーだけじゃなくてあるということなんですね。
そうですね、うん、あの血管性認知症なんかは、まあ、アルツハイマー型認知症とよく合併しますけども、まあ、それは男性が、まあ、むしろ多いっていうのがよく言われてますけども、うん、それはやっぱり血圧とか心疾患のリスクが男性の方が高いからってなりますね、うん、ただ女性は糖尿とか肥満の方がやっぱり影響を受けやすいってのがありますけど、うん、まあ、比率で言うと、まあ、男性の方が血管性認知症多いと、うん、あと、まあ、レビー小体型認証なんかは女性の方が男性よりもその発症年齢がすごく高いとかですね、あとは、まあ、パーキンソニズムっていうかパーキンソン病の症状がまあ出ちゃう病気ですけども、その症状がまあ割と軽いんじゃないかっていうデータが最近出ていると。あとはその人種によってもちょっと違って、あの黒人の方の方が白人よりもやっぱり多いっていうのはちょっと言われてますね。あともう一個の問題はその介護者の問題がありますね。介護者はやっぱり女性の方が多いので、うん、まあ、その辺がですね、その、まあ、社会的なその影響っていうのは大きくて、まあ、その介護者の性差っていうかですね、うん、まあ、その女性がやっぱ負担が多いので、うん、まあ、その負担をどういうふうにまあ今後下げていく必要があるかっていう、ちょっとまあ一つテーマかなと思います。
はい、今日は、まあ、アルツハイマー型認知症と、まあ、性差医療というちょっと新しいというかなかなか難しいテーマではあると思うんですけれども、これから私たち医療者が、まあ、注目していかなきゃならないところ、大久保先生に分かりやすくご解説いただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は横浜市立港赤十字病院脳神経内科部長大久保拓也さん、サロンドクターは昭和医科大学教授木村ゆりかさんでした。それではこれで杏林製薬を招きしましたドクターサロンを終わります。